もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、もしもし。
はい。今日はどういったご相談ですか？
はい。私ですね、68歳です。
はい。
ある商社に、学校卒業してから、すぐお勤めいたしまして、
はい。
2年ほど前に定年で退職いたしました。
はい。あ、頑張りましたね。
頑張りました。はい、同じ会社でずっと、おかげさまで。仕事にも恵まれ、人にも恵まれ、努力もしましたので。
はい。
はい。それで、勤めてる間に、別に男の方とお付き合いがなかったわけでもないですし、結婚を考えるような相手がいなかったわけでもないですけども、まあ、どっちどちらかといえば、仕事をずっと取ってきました。
ああ。
はい。
じゃあ、独身でいらっしゃる。
はい、そうです。
はい。
でそれについて今現在ですね、何も不満もないし、結婚できなかったことに後悔もないですし、
はい、
むしろほっとして、まあ、無事に勤め上げられたなっていうことで、
はい、
これからは、まあ、趣味も将棋は私好きなんですけどね、
は
あ、もっと深くやってみたいとか、それからお友達とももう少しお付き合いもしてみたいとか、
はい、
いろいろやりたいことがたくさんあるので、
はい、
本当に別に良かったんです、
はい、
ところがですね、
うん、
ある日
はい、
お友達とお食事に行って、
はい、
そこでですね、ちょっと食事に対してっていうか素材に対して、なんか変だなみたいな、じゃあ悪いとか痛んでるとかそういうことではなくてね、
はい、
ちょっとマナーとかそういうんでちょっとあれって思ったことがあったので、そこのその方ナンバー2だったんですけど、
はい、
来てくださったんですね、お席に、その時の対応が素晴らしくて、普通だったらもう二度とこういうお店はやめようかしらって思っちゃうんですけど、あまりにも良くてまた素敵でね、まあ、清潔感もあってたじまじもうびっくりするぐらい恋しちゃったんですよ。
お
その方に
これ食事なんですか、どっかのクラブに行ったの
じゃないです、和食屋さんです。
あ、和食屋さんで、
それで私もこの年になってね、そういう方が現れるなんて、夢にも思わなかったんですよ。
うん、
自分でもそういうことはもう、まあ、別にないだろうなとか思いながら人の話聞いても、あ、そういうこともあるのかなんて、なんていう感じで軽く受け流してたんですけど、まさか自分の上にそういうことが起こるなんて思ってもいなかったんですが、
男性とのお付き合いがなかったわけではないけれどっていうのは、何回か恋もしたことはあるの？
あります。
あ、あるのね。
はい。
はい。じゃあ初恋ってわけじゃない？
違います。
はい。
はい。
おいくつぐらいの方でしょう？
55、6ですね。
おー、渋いですね。
渋いですね。
はい。
だから年下ではありますけど、
はい。
本当に素晴らしい方だなと思って、それからはお友達とも行きましたし、つい、この間日曜日は一人で行きました。
通い詰めちゃってんね。
詰めるほどではないですけど、多い時は月に1回ぐらい、
ち
ゃいますね。
はい。
だけども、今後ですね、まあ一度でいいから、本当にゆっくり話してみたいなって、もう本当に思うんですよ。やっぱり考えると顔が浮かんできちゃいますね。もう本当に会いたいですよ。
なるほど。
だけども、
はい、
それに対して私をお手紙を差し上げたことも一度もないですし、
はい、
もちろんこちらからお店にお電話したこともないですし、
はい、
お電話番号向こうも私の聞いてくれないですし、私も私はこういう番号だから何かのお暇の時やったらお電話いただけますかみたいなことも言わないですし、でもこのままじゃなんかすごいなんていうんだろう、毎日毎日考えちゃうんでどうしたらいいのかなと思って。
あ、それがご相談。
そうですね。それからあとは、
はい、
もっと発展した時に、
うん、
例えばだから向こうの方にお子さんいるんですかとか、お子さんもいらっしゃるんですかとかって私は全然聞かないんですよ。聞こうと思えばお店の方に聞いてもいいし、そういうことはできると思うんですけど、やっぱり本人のことからお聞きしたいと思うし、私は別に相手お子さんが言おうと奥さんが言おうと素敵な方は素敵なんだから、一度会ってみたいなって気持ちには変わらないし、それ以上のことになったらもっと嬉しいしと思うけれども、そういった時に慰謝料とかってそういうことになったらすごい嫌だなと思うんですよ。だそういうのはどういうことになったら慰謝料相談とかってなっちゃうのかなとか思って、そういうのもちょっと現実的には今度考えちゃうんですね。
今は、はい、要するに一度お話がしてみたいのね。
もう本当にそれですね。
とお話しした結果、どうなるかはまだ未知の世界でしょ？
そうです、うん。本当にそうです。
なるほど。
ええ。
わかりました。
はい。
今日はですね、はい、心についてのエッセイストとしておなじみの、マドマーゼル愛先生がいらしてますので、
はい、
ちょうど良かったかもしれません。
ありがとうございます。
お話伺ってみましょう。
はい、よろしくお願いいたします。どう
も、こんにちは。
こんにちは。は
い、ね、とてもいい、お話、ありがとうございます。
いえ、恥ずかしいですよ。
いえいえ、とんでもないですよ。
ご相談申し上げました。
いや、とんでもないです。やっぱりね、僕は恋心っていうのは、
はい、
もう年齢関係ないっていうふうに思ってるんですよ。
そうですか。
それで、はい、うちの、身内の話になっちゃう、親父ももうすでに亡くなってるから言っていいと思うけれども、
はい、
やっぱり、70過ぎてから恋をして、まるでね、おふくろも死んでたんでね、
はい、
問題なかったんですが、
はい、
まるでね、小学生が遠足行く晩の、眠れないような感じでね、いつも、そわそわウキウキしてましたよね、本当にね。
そうですね。
それを見てね、やっぱり、人間というのは本当にいくつでも恋ができるんだなっていう、思いました。しかしね、
はい、
できない人が多いのよ。実際はね。だから、一個の会社、特に商社って一番いい時代にね、勤めて、勤め上げて、経済的にも心配もいらないでしょうしね。
はい。
それで、やっぱり自由で生きてこられたから、
はい。
伸び伸びされた感性とね、
はい。
感受性をやっぱりお持ちだと思うんですよね。
そうですか。うん。
それで、それをごまかす必要はないし、それをごまかして生きていったところで、これからの、老後が楽しくね、暮らせるわけないんで、
はい、
その中には恋心があるのは僕ら当たり前のことだと思います。
ありがとうございます。はい。
ただ、それがうまくいくかどうかは、愛情のキューピッドの神が決めることであって、
はい、
人間が努力できる範囲のことで、やっていく以外ないと思うんですよね。
はい。
そこでね、僕はね、今はお客様とお店側の関係だけれども、
はい、
そこには、ちゃんと対応してくださった感動があなたの中にきっかけとしてあったわけじゃない？クレームであるかのようなお話であったにもかかわらず、
そうです。
その対応があまりに見事であなたは感動したわけですよね。
そうです。おっしゃる通りです。
でもしかしよ、
はい、
それは相手も同じですよ。相手もお客様を見て対応いたします。だから、あなたに感動が残されたっていうことは、
はい、
相手にもこのお客様は上等なお客様であるという認識がどっかにあったはずなんです。
わ、嬉しい。
これは間違いない。やっぱり人間関係は、相互のものですからね。それはそうです。じゃあ、これが恋愛になるかどうかは無責任なことは言えないし、
はい、
あれだけれども、感謝の気持ちを伝えるっていうことは、
はい、
礼儀として、例えば今度行った時に、いつも美味しいものをいただいている感謝として、
はい、
何か特別にプレゼントを差し上げるっていうことはおかしいことだと思わない。
はあ、そうですか。
はい。いきなりあなたは結婚してるんですかとかね、お子さんはっていうよりもずっとスマートですよ。
プレゼントってどういうものを考えたらいいのかも、
あんまりそうコンサイドも分かんない、困るんだけれども、それは、その人を見て決めてくださいよ。
見て。
うん、見て、おそらくこういうことが趣味じゃないだろうかとか、こういうことがお好きではないだろうか、その方を見て、あなたの心が動くはず。恋っていうのは以心伝心ですから、
はい、
意外と、例えばよ、大昔、中学生の頃、高校生の頃、片思い同士で遠くから見ていた間柄だったなんていう人は、大体お互い好きだったのよ。やっぱりね、不思議な響き合うものが、やっぱりあるのよ。
そうですか。うん、
だから、それがなきゃいけないのよ。だからあなたも、その方を見て、ピンとくるものがない限り、
はい、
僕はね、まだ本当の恋心ではないと思うよ。それがあれば、自然と、そんな変に思われないようなプレゼントとか、好意が出てくるはずなのよ。本当に。そこはね、やっぱり僕はね、時間をかけてでも、ちゃんと来るものを待った方がいいような気がする。それにはしょっちゅう行って、全然お客様との関係がいいじゃないですか。ね。それで、帰りが
いい。我慢してるんですよ、行かないように。
それは行くと苦しくなるから、それとも変に思われたくないから。
変に思われたくないです。で、そういう方が多いですね。
それはね、不要です。
そうですか。
だって、じゃあ自分が料理人だと思ってください。
はい。
それで、あなたの料理は本当にいいと。はい。いうことで、毎晩来てくれるお客様を、決して悪くは思えません。
ああ、そうですか。
いや、自分がもし料理人だと思ったらそう思いませんか？
思います。嬉しいです。
嬉しいですよね。それはね、全く、経済的な問題あるかもしれないけど、遠慮されることはないことだと思います。いいじゃないですか。その中にね、ふっと向こうが、お得意さんになってくれればさ、今日はこれ特別に出しますよとか、それから、これはこういうところでできたんですよとか、なんかいろいろなお話が出てくるでしょう、きっと。
はい。
その時に、心の金銭が触れ合いますから、自然な話し合いになっていく。 その中で次のじゃあ感謝の気持ちでこういうプレゼントしてあげたいな、場合によってはじゃあそこを一緒に今度行ってみましょうかっていうようなことが自然に出てくるかもしれない。
そうですね、
うん、そうやってね、愛の神様はいろいろなチャンスを縁あるものには、ね、与えてくれるんですよ。
うん、
それを信じていいと思うよ僕は。
そうですか、うんうん、もうなんかもうびっくりしちゃって、自分で自分自身にびっくりしちゃって、
うん、
でもなんかもう毎日がもう本当ワクワクしちゃって、
うん、
だから、うん、あのお店に行ってもね、
うん、
他のお客様いらっしゃらなくて、
うん、
お話できる時がちょっとあるんですけど、
はあ、うん、
そんなのに全然そういうなんていうのかしら好きだとかそういうことじゃなくて、うん、本当に一般的な話をしちゃうんで後で後悔しちゃうんですよね、
うん、
今度もしお時間あったらお電話いただくことあったら嬉しいんですけどとかって言いたいんですけど、
うん、
全然我慢しちゃうんですよ、
うん、でもそれは我慢していいじゃない。それ変な話だもん。だっていきなりプロセスが違うような気がする。
そうですか、
うん、だって、うん、お料理のことであなたがお尋ねするとか、電話するのはいいかもしれないけれども、それとは関係なし、一足飛びにあなたから電話もらいたいって言うと、これはもうすぐ恋の話になっちゃうじゃない。
そうですね。
だから一応だってプロとしてのまず評価、
はい、
そこのラインで信頼関係を作って、
はい、
それから個人的な距離はだんだん埋めていくっていうことが本当は自然じゃないかな。
あ、なるほど、ね、
そのなんで中学生や高校生の恋がうまくいかないかっていうと、
はい、
その距離が唐突だからなんですよ。
ああ、段階踏まない
ですよ。うんうん。好きな人に対して いきなり、好きですなんて言ったって答えようがない。それで、ああ、振られたと思ってやめちゃうとか、そういうことはもうほら、大人になっちゃやっぱり、やっちゃいけないじゃない？
ね、
やっぱり、プロセスを十分、ちゃんと安心感まで高めて、
はい、
その上で、だんだんと、プレゼントを贈るなり、感謝の気持ちを伝えるなり、っていうことで、詰めていかれたらいい。自然一番うまくいくかなって気がしますよね。
そうですか、うん、まあでもよかったです、今日ご登壇させていただいて、
うん、ちょっと待って、今井先生にもねもう一回あの女性の立場からまたちょっと
あのお分かりいただけましたか。
はい、はい、もう本当になんかもうありがたいお言葉で、
あの、はい、ただマドマーゼル愛先生もおっしゃってるように、
はい、
慌てて声に引っ張り込んじゃダメですよ。
はい、
彼がそこのプロフェッショナルであるところが素晴らしいんだから、
はい、
それ以外の人格は分かんないんだから。
そうですね、
うん、
おっしゃる通りだと思います。
で、あんまりその辺があれって思ったら、自分の心の中だけの片思いのまんましまっちゃって、で食事のことだけについてはプロフェッショナルとしての彼を尊敬しながら通えばよいし、なんかこの人いけそうって思ったら、プレゼントなりなんなりの方向に行ってもいいかもしれないと思います。
あ、そうですね、うん、
その辺ちょっとね、今あなたのお声を聞いてると、かなりが積極的に焦ってるみたいだから、
そうですね、私
ちょっと火消しにかかってみてんですけど
でもよかったです、ご相談させていただいて、
うん、
変に思われたくないってなんか見栄があるんで。
でも変に思われたくないって見栄は必要だよ。
そうですね、変に思われたくないっていうことは、
うん、
自分から好きだとかそういうことをあまり言わないことですよね。
だからそれはまだ先の話だって愛先生も言われてるじゃないですか中学生の恋じゃないんだから急に愛してるとか好きだとかって言うと、びっくりされて振られちゃいますよ。
そうですね、
うん、何気ない話から会話をまず楽しむところまでなんとか引っ張って、数年かかるかもしれないけど。
ああ、なるほど、
うん、
うん、そうですね、
長い間楽しんでくださいよ。
そうですね、
うん、
わかりました。
はい。
もう本当に今日はありがとうございました。
はい、どうも、
はい。はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
ごめんくださいませ。
はい。